Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。世田谷美術館では2020年7月4日から8月27日まで作品のない展示室という企画を開催いたしました。その最終日の閉館後にクロージングプロジェクトとして明日の美術館を開くためにというパフォーマンスを行いました。ダンサー振付家の鈴木幸男さんに構成や振付をお願いし、世田谷美術館にゆかりの深いアーティスト、また美術館スタッフも参加して、明日の美術館を開くためにという願いとともに、美術館の空間と時間を味わう静かなひとときでした。コロナ禍により残念ながら非公開のパフォーマンスとなりましたが、映画監督の杉田京士さんに記録映像を撮影していただき、10月17日から YouTube で公開しています。このポッドキャスティングでは、2回に分けて杉田さんにじっくりお話を伺いました。前半となる今回は、杉田さんが普段どのような考え方で映画を作っているのか、また現在の活動の原点ともなった学生時代、演出家、劇作家の如月小春さんとの出会いについてお話をいただきました。ナビゲーターはクロージングプロジェクトを企画した学芸員、塚田美希が務めます。それでは最後までゆっくりお楽しみください。
今日は映画監督の杉田京士さんとお話をさせていただこうと思って、世田谷美術館にお越しいただきました。杉田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
杉田さんは、世田谷美術館とのご縁は深くって、美術大学っていう、年間の講座があるんですけど、そこの映画ワークショップの講師をもう10年以上やってくれているのと、その前には、私が柏木明さんという方と一緒にやっていた演劇、身体表現のワークショップ、誰もいない美術館でというワークショップの記録の映像を何度も撮っていただいたりしていた、というふうなご縁が、あります。で、今日、お越しいただいた直接のきっかけは、8月の27日に作品のない展示室という企画をやった、その最終日閉館後にパフォーマンスをやったんですけれども、明日の美術館を開くためにというクロージングのプロジェクトとしてやったパフォーマンスのその記録をぜひ撮ってほしいということで杉田さんに撮っていただいた、その映像、無事に編集されて10日ぐらい前ですかね、YouTube で今公開されてますけど、それを経ての、今日のトークということで、杉田さんに、いろんなことを伺いたいと思っております。
はい、
はい、てんこ盛りな感じになりますけど、作品のない展示室 の、 その、パフォーマンスの話もするんですけど、それより前に、杉田さんは映画監督でいらっしゃるので、そして今新作も実は作っていらっしゃる途中だということもあるので、その映画を撮るっていうことについて、ちょっと伺いたいなということがあります。映画を撮るって言ってもいろんな撮り方があると思うんだけれど、その杉田さんは普段その映画を撮るって どういうふうに撮るものなんですか。例えば脚本がこう最初にこうがっちり脚本書いてその通り撮るっていう方もいらっしゃるでしょうけど、杉田さんの場合はどういうふうにして映画を撮ってるんですか。
なるほど。この10年ぐらいで、変わっては来てると思います。で、その過程で、脚本があってもドキュメンタリーを撮るときもやることはそんなに変わらなくて、 例えば自分がその映画を撮るって言い始めなくても、自分がいなくてももうそこには映画があるっていう気持ちなんです。でもそれを誰かがカメラを持ち込んでそこに据えて撮らないと形にならないから、まあ炙り出すっていうんですかね、ここにこれ映画がありますっていうのをなんか見つける作業っていう気持ちです。だからドキュメンタリーの時はもうすでにそれが起きていて、じゃあどこに置いたら映るだろうかっていうのを考えるし、フィクションの場合も要はその脚本を書くっていう行為によって、何かが生まれるんではなくて、ここにこういうのがあるっていうことがどういう脚本を書いたらで、その現れる形になっていくかなっていう作業で、そういう感覚です。
なるほど。じゃあドキュメンタリーを撮るときも脚本を書いて、いわゆる、まあ、作品を撮るときも変わらないわけですね。ほとんど
変わらないです。ただフィクションができるのは、用意入って言えるっていう、ドキュメンタリーの時はそれ言えないので、だから今回の明日の美術館を開くためにのパフォーマンスの撮影の時も、あ、今のそれはカメラそっちの位置から見た方がバッチリ撮れるんだけど、それをやってる間にそれは終わってしまうみたいな、これがあの日の撮影が、撮影のためだけにあってだったら多分やってます、皆さんに協力いただいて、
はい、
ちょっと時間巻き戻していただいてちょっとこっちのカメラ位置で今のもう一度お願いしますみたいなことはやってると思います。
なるほど。
でも私たちはあの場所にお邪魔して撮る立場だったので、でもそうですね、1個のカメラ位置から撮れるものって限られていて、だから最大公約数的にこれが撮れる、なんていうか、これは撮れなくなるけどこの辺りはすごく撮れるからみたいに決めていくんですよね。だから全部は撮れないんですよね。フィクションは時間かけて全部撮れるようにできるっていうか、でもそれでもうまくいかない時もあるし、なんかちょっとした差はありますけどね、はい、あとこう言ってますけど本当に塚田さんおっしゃったように映画作り本当にいろいろあるので一例です。
一例ですね。はい、はい、実は杉田さんには別の機会にも美術館でトークをしていただいているんですよね。今年の2月、まあ、コロナがまだそんなにひどく拡散する前の話ですけれども、如月小春を読み直すというトークに実はゲストで来ていただいてもいる。如月小春さんというのはちょうど20年前に、残念ながら亡くなってしまった劇作家であり演出家の方なんですけれど、この美術館で、1987年と88年ですねに演劇のワークショップをやってもらったというご縁があるんですね。で、その杉田さんは実は如月さんに学生時代、まあ如月さんが大学で教えてた時の授業を取っていたということもあり、如月さんの存在が、まあ、ご自身の出発点の一つとして、まあ欠かせない方としていらっしゃるのかなっていうのもあるんですけれど、そのトークをした時に自分が映画を撮るその原点というか考え方は如月さんのワークショップあるいは如月さんのやってることを見ながら どうも学んだような気がしてきたってポツリっておっしゃったことがあるんです。で、如月さんのことを今詳しく知ってる人は多分あまりいないだろうということもあるので、ちょっとその辺のことも教えてもらっていいですか。
如月さんの授業、私は立教大学の教育学科にいたんですけど、そこで、教育と表現っていう名前だったと思うんですけど、そういう授業があって、如月小春という劇作家の方が講師として来る。で、自分は割と文学系とかそういう高校のサークルとか出入りしてたんですけど、表現系が好きな人が多い。そうするとみんなこうざわついてて、如月小春が来るぞみたいに、みんななんかワクワクしてたんですよ。で、そういう時にどうかと思いますけど、ちょっと斜に構えてしまって、最初の頃は授業あるの知ってたんですけど、取らなかったんですよね。でもその大学すごく休んじゃってて、単位がどんどんこれ大変だぞってなって、仕方なくというか、あまりもう他に選択肢もないので、じゃあ如月さんの授業取ろうかなと思って取ったんです。まずはそのよ、はい、そうなんです。でももうその最初の授業とかで結構びっくりして、なんかこの人すごいなっていうのはもうわかる。もう話すことが全部面白くて、もうみんな食いつくし、もうまずいなって思ったんですよね。なんか授業終わった後もみんなその帰らないで先生、如月さんの周りに集まるんですよ。もう絶対そこには行くまいと思って。
なんでですか？
いや、なんかこの人怖いって思って。
魅力がありすぎる。
あまり出会ってない大人というか、なんか自分でだからちょっとあったんでしょうね、その防衛本能が。なんか今までなんとなくこう気づいてきたものが、やっぱだから誰かを信じるってことが怖かったのか、なんか近寄れない感じがあって、反抗もしてました。なんか授業でこういうふうに進めますって久々さんが言った時に、それはこういう理由で嫌ですみたいな言ったりしてましたね。恥ずかしいけど。同じ世田谷のパブリックシアター、世田谷パブリックシアターで久々さんがその中学生を対象の演劇ワークショップを やり始めたんです、その頃で。その授業を取ってた学生の何人かが学生スタッフとして参加したり、まあそういうのもだから多分授業後にこう集まった人たちですね、が何人かこう連れて行かれて、多分中学生と一緒に演劇作りをする。で、最後地下の稽古場、すごい広い稽古場があるんですけど、そこで発表会をするっていう。で、そのスタッフをやっていたうちの一人、仲良かった一人から、発表会見に来ないみたいに誘われて、まだその時だから反抗心すごい強い時で、でもまあ行こうかなみたいな。まあその友達も本当仲が良かったので、行ってみようと思って足を運んで、それが星の王子様だったんですよね。星の王子様がまずそもそも私好きじゃなかったんですよ。
そうなんです、ね、
そうなんです。もうなんか強情的じゃないですか。それがもうすごく嫌で、よりによって星の王子様なんだと思って、はい、だからまあ構えてますよね、もう見に行く前からね。見たらうっかりすごい感動しちゃって、だから私が影響を受けたことの一つはそこでもあると思うんですけど、場面が変わるごとにその王子様役が変わるんですよ。
あ、そう。へえ。
多分十何人かいるんですよ、王子様。
王子様が。すごい。
で、最初分かんないんですよ。うん、衣装が挿絵の服装じゃないんです、はい、誰一人。
あ、違うの。
多分、はい、だからそれ後で分かったのは、 それぞれの子が自分の考えるおじさまに衣装を作って、
なるほど、
な思うぞむんその着てるっていうか、その自分のデザインで、
はい、
そうですね、場面転換で必ず変わるんですよ。あとバラ役の子がずっとそれこそもうボソボソボソボソずっと喋る子だったんですけど、はい、なんか胸打たれる、
うん、
今でもだって思い出せるんですもん、その子たちのこと、うんうん、こんなもう20年ぐらい経ってても、うん、終わりの終わった後の牧崎さんのお話があってお客さんに向けてので、そこでその、まあ、星の王子様やりますよってなったら、あでどの役をやるか、なんか打ち合わせでもやりたい役をみんなやるっていうのにしようって決めてたみたいなんですよね。そしたらまあ当然といえば当然ですけど王子様役っていう子がものすごいいたっていう、じゃあもう全員やればいいじゃないかっていうふうにして作ったんですみたいなことを言ってて、そうですね、それが原点かな。でバラ役の子はもう本番直前ぐらいまで全然あのセリフも確か言えなかったりとか、あとすごい休みがちだったり心配しかなかったらしいんですけど、本番でセリフ全部ちゃんとボソボソ言ってっていうこととか ありました。でもうその中見てる最中に如月さんに対して持ってたこうなんか警戒心みたいなのはもうようやくほぐれなくなっちゃった。あでそれがまた自分の映画にも影響してて、だから、去年2019年に劇場公開した私の2作長編2作目が、半分ぐらいはあの演技を生業にしていない人たちに出てもらって、半分ぐらいはあの俳優の方なんですけど、それが今まで自分がやってきたことの自然な流れで、例えばそのガソリンスタンドをロケ場所として許可をもらったら、もうそのガソリンスタンドをやっているご夫婦とかにそのまま出てもらうっていう、で定食屋さんで撮影いいですよって言われたら、あのそのやっぱりそこの一緒にやってるご夫婦に出てもらうみたいな、全てそんな感じ でそこに俳優がお邪魔して、だから演技の質が違う人たちが一緒にいるんですよ。用意入っていって同時にお芝居をしてくれるっていう時間がすごくしっくりきて、それは俳優の皆さんにも多分とても刺激があったんじゃないかなっていう、その私がここで撮りたいって思ったのは、まず場所がいい、場所の光もとてもいい、そして言っちゃえば一番はそこにいる人たちがいい、私はすごく素敵、魅力を感じる人たちだったんですよね。それで、あそうだからその映画はそれこそ通常の映画とは全然違うやり方をしていて、今回じゃあこれを撮りますって なってから、先にお話何にも決める前に出る人と、場所を全部決めてるんですよ。
なるほど。
で撮影許可を、うん、そうここで撮れる、この人たちが出てくれるって全部決まってから、じゃあどんな映画にしようかなって脚本を書き始めるっていう順番、うん、普通の映画はその脚本がまずあり、この企画でお金が集まり、じゃあこれを形にしていこうって場所を探したり人を集めたり、うん、それはお金があるとできるんですよ。
なるほどなるほど。
これすごい大変だし時間もかかるし、例えば今この館長室をちょっとしょうがないからここを喫茶店かレストランの一室にしようとかなったらもうすごい大変でしょ、う
ん、まあ大変ですね。
でもちょっとここでしかスケジュール的にも予算的にもここしかダメってなったら、じゃあ美術の人がこうデザイン画を描いてとかから始まるんで、うん、あのそれは商業のやり方で、 そんなに潤沢に予算がない場合は最初から美術がある場所でやればいいんですよ。
そうですねそう、いい場所でやれ
ば。逆に美術の人じゃ作れないもの
そう、ね、
があれだって本当にそうだからっていう、うん、照明部もいらないように。だから光は結構重要なんですけ
ど、なるほど、
いい光が入る場所にしておけば照明部の人がいなくてもある程度はいけるっていう、うんうん、イコールお金かからない、人件費、機材費っていうやり方で、でそれは多分成功していて、だから去年公開して結構、多分確かね、主要各紙がほとんど取り上げてくれたんですよ。で全国も回れたし、評判にもなってくれて嬉しかったですけど、その何が良かったかって、その俳優じゃないその場所で暮らしてる人たちって、お芝居の上手い下手に関係なく用意入っていって、その俳優の人がセリフを言うじゃないですか、本当に受け止めるんですよ。
あ、そう
そう、その、
そのセリフの
ちゃんと接するんです、
うん、なるほど。
もう超基本的なこと、目の前の人とちゃんと一緒にいて接する、
はい、なるほどね、
受け止めて返す、はい、っていうの、
一緒に過ごす、
そう、
そのひとときを、
そう、
人間として、
そう、人間として関わる、
はい、なるほどね
から下手でも何でも関係ないんですよね。
なるほどね、うん、営みが生まれるんですね、ちゃんと、
はい。下手したら他のどの俳優の人よりも、あの例えば同じカットを何テイクか撮るって時に同じこと絶対しないんですよ。
なるほどね、
その時の、
はい、
変わってくるんですよね。だそれもやっぱり今目の前の人に普通に関わってるから、うん、毎回多少何か息遣いとか何かが変わるじゃないですか、うん、だからそれに合わせて本当に毎回変わっちゃうんですよ、うん、同じお芝居をできないというかしない、うん、
それを撮るわけですね、はい、杉田さんは。今起こっていること、
はい、
今しか起こらないことを、
そうですね、
撮って映画にしてるっていうことですよね、
はい、
うん、
でその店長のシーンはもう鉄板で、すごいお客さんが、特に韓国で上映した時もバカウケでした、
うん、あ、そう私も映画拝見しましたけど、すごい存在感でしたね、はい、私はでも別の方が好きで、ちょうどその方が映画の上映の日にいらっしゃったので、確かお声掛けしてとっても良かったですって言って帰った記憶がありますけど、いずれにせよ私もその杉田さんの映画を見ていて、その第一作の、一つの歌も、それからその第二作目の今の光の歌もそうだったんですけど、出てる人が何者かはあんまり見てて全然関係がなかったです、自分にとっても。ただそのどの方もその佇まいというか存在感がとにかくいい方が多かったし、だからストーリーも実はあんまり覚えてないです、私はね、覚えてないけれども、
ないじゃないですか、
ないじゃないのか、覚えてないけれども、やっぱりそのじーっと黙ってこう電車に乗ってるとか、雪の中をじっと歩いてるとか、そういう断片が、でもその断片は決して忘れない光景としてこう溜まってる感じがあるんですよね。で、ワークショップ の記録を取っていただいた時も、それを見た人がやっぱり似たようなことをおっしゃったなっていうのを今思い出したんですね。そのここで何かその踊ったり詩を朗読したり何かしている人たちはみんな何か心得があるんですか、プロなんですかって聞かれたことは何度もあります。でもいえいえ違いますよってその度にお答えしてるんですけれども、その質問の、まあ、意図はわかるけれど、いつも何か微妙な違和感を感じていて、そのいや、その人がそのまんま無理なくそこにいて何かをするとこうなるんだよっていう感じが自分にはあったので、でもそうでない、そういう状態を知らない人が多いのかもしれないなっていう感じはありました。そういう感想をいただくたびに、何かがそう、その人の全身からこう溢れ出る、それは言葉を言わなくても溢れ出るような瞬間って、たびたび映画の現場で、ワークショップの現場で杉田さんは立ち会ってると思うけれど、そういう瞬間が誰にでもありうるってことを知らない人がひょっとしたら多いのかもしれないなっていう感触は 今も持ってます。
映画監督の杉田京士さんによる作品のない展示室クロージングプロジェクト明日の美術館を開くためにの記録映像は世田谷美術館公式 YouTube で公開しています。ぜひご覧ください。